ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第76回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。今回は新製品発表が重なって、それ以外のニュースをやれないくらいですね。
その時は追放会をやる覚悟で、テンポよくやらないとね。それでは早速、今回のニュースです。
KDDI と沖縄セルラーは、ソニーモバイルコミュニケーションズ製の Android スマートフォン Xperia Z5 SOV32 を10月下旬に発売することを明らかにしました。Xperia Z5 は、9月2日に海外で発表された 5.2 インチのモデルで、24mm の広角レンズを搭載した2300万画素のカメラを採用。オートフォーカスはコントラスト検出と位相差検出を組み合わせた方式を採用し、最速 0.03 秒でピントを合わせられるとのことです。その他、Xperia シリーズとしては初めて指紋認証センサーを搭載、右側面の電源ボタンに搭載されたため、従来の Xperia Z シリーズの電源ボタンからデザインが変更されています。ハイレゾオーディオの再生にも引き続き対応し、ソニー製のノイズキャンセリングイヤホン、MDR-NC750 を使用すれば、ノイズキャンセリングとハイレゾ再生を両立できるほか、従来モデルに引き続き、ノイズキャンセリングイヤホンのマイクを使ったバイノーラル録音にも対応。その他の仕様は、液晶は 5.2 インチ、1920×1080 ドットのトリルミナスディスプレイ、CPU はスナップドラゴン、810、MSM8994、2GHz のクアッドコアと 1.5GHz のクアッドコアで構成されるオクタコア。メモリーは 3GB、ストレージは 32GB、インカメラは510万画素、ストレージの拡張は最大 200GB のマイクロ SDXC カードに対応します。VOLTE2 は、キャリアアグリゲーション、YMAX2 プラスに対応。4G LTE は最大 225Mbps ですが、一部地域では最大 300Mbps に対応しているとのこと。なお、YMAX2 プラスも最大 220Mbps に対応しています。
9月頭の時点では、多分他のガジェット系の番組で取り上げられるだろうし、どうせ次の新製品として国内でも出るだろうからと、ゆくもばでは意図的にスルーしたのですが、あっという間に発表されるシーズンになってしまいました。Xperia Z5 シリーズは、ハイエンドモデルの Z5 プレミアム、コンパクトモデルの Z5 コンパクトの間に、ハイパフォーマンスモデルとして Z5 が設定されていますが、いずれもスナップドラゴン810を搭載するため、かなり厚い。もとい、かなりスペックが高いモデルとして投入されます。KDDI では、真ん中の Z5 だけが投入されるとのことです。Z5 シリーズの初見については、後半のニュースでまとめてお話しできればと思います。
Google は、Android 6.0 を搭載した新型スマートフォン及びタブレット、新型の Chromecast、および音楽用のワイヤレス転送機能を持つ、Chromecast Audio を発表しました。スマートフォンは、5.7 インチディスプレイを搭載する、ハーウェイ製の Nexus 6P、5.2 インチディスプレイを搭載する、LG エレクトロニクス製の Nexus 5X。タブレットは、設計から製造まで全て Google が行い、専用キーボードを搭載する Pixel C。まず Nexus 6P は、ボディはアルミニウム合金製、USB 端子は Type-C 端子を採用、WQHD 解像度の有機 EL ディスプレイ、CPU は Snapdragon 810、メモリーは 3GB、ストレージは32、64、128GB。カメラは面が 12.3MP、インカメラが 8MP、6MP でのバースト撮影にも対応。背面には指紋センサー、Nexus インプリントを搭載、モバイル通信は LTE のカテゴリー6、キャリアアグリゲーションに対応、もちろん SIM ロックフリー。日本の Google ストアでも販売を開始しており、32GB 版は 74,800円、64GB 版は 88,000円、128GB 版は日本ではまだ買えないようです。色はアルミニウム、グラファイト、フロストの3色ですが、後日ゴールドのスペシャルエディションが発売されるとのこと。Nexus 5X は、5.2 インチ、フル HD 解像度の液晶ディスプレイ、CPU は Snapdragon 808、MSM 8992、1.8GHz のクアッドコアと、1.2GHz のクアッドコアで構成されるオクタコア、メモリーは 2GB、ストレージは 16GB と 32GB。Nexus 6P と同様のメインカメラと、5MP のインカメラ。背面には指紋センサーの Nexus インプリントを搭載。こちらも USB は Type-C 端子を採用。日本の Google ストアでの価格は、16GB 版が 59,300円、32GB 版が 63,400円ですでに販売中です。Pixel C は、専用キーボード搭載、ボディはアルミニウム製。USB Type-C 端子を搭載するなど、断片的なスペックは紹介されていますが、詳細はまだ不明で、アメリカのホリデーシーズンまでには発売される模様です。新型の Chromecast は、丸みを帯びたデザインで、無線 LAN 機能も強化。高解像度の映像をワイヤレスでテレビに転送することが可能。Chromecast Audio は、3.5mm ミニジャック。RCA、光デジタルという3つのオーディオ出力を搭載しており、Wi-Fi 経由でスマートフォンからスピーカーに対して高音質の音楽を転送することが可能であるとのことです。
日本では、これまでも Nexus シリーズを続けてリリースしている Y モバイルから、Nexus 5X を10月下旬に発売することが発表されています。しかし、Nexus 6P については取り扱いがアナウンスされていません。Nexus 5X は他にも取り扱いが決まっていますが、それは次のニュースで。かなり前から噂されていた、Nexus 5 と Nexus 6 の後継機が同時に発表となりました。Nexus 6P は、ハイエンドモデルということで、スペックも厚いですが、それだけ本体も厚くなりそうです。USB Type-C 端子の採用などは、なんとも Nexus らしいチョイスですが、Chromebook でも Type-C を採用しているだけに、Google らしい構成です。Nexus シリーズについての残りのコメントは、次のニュースに残しておきますね。
残り5分や6分でこのニュースをまとめるとか、確実に無理なんですが。
すいません。そんなわけで今回もちょっと長くなりますが、お付き合いください。
NTT ドコモは、9月30日の正午から、2015年冬モデル、2016年春モデルの発表会を行い、スマートフォン10機種、フィーチャーフォン1機種、タブレット1機種、モバイルルーター1機種を発表しました。メーカーの内訳は、シャープとソニーモバイルコミュニケーションズが3機種ずつ、富士通が2機種、サムスン電子、LG エレクトロニクス、ファーウェイ、パナソニック、NEC がそれぞれ1機種です。今回はいわゆるガラホ、Android を搭載したフィーチャーフォンスタイルの端末の投入はなく、旧来のフィーチャーフォンに戻ってしまいました。それでは、まずはスマートフォンから。ソニーモバイルコミュニケーションズからは、Xperia Z5 Premium SO03H、Xperia Z5 SO01H、Xperia Z5 Compact SO02H の3機種が発表されました。ドコモからは Z5 シリーズがすべて投入されるということになります。本体サイズとディスプレイのサイズ、そして解像度を除くと、ほとんどのスペックが同じで、CPU はスナップドラゴン810、メモリーは Z5 コンパクトが 2GB、他の2機種は 3GB、ストレージは 32GB、いずれも 200GB までのマイクロ SDXC カードに対応。その他、カメラのスペック、対応する周波数帯、通信速度などの仕様もほぼ共通、Z5 コンパクトだけ、フルセグとノッティービーが非対応です。Z5 プレミアムは11月下旬の発売、ディスプレイは 5.5 インチ、世界初の 4K 解像度、表面仕上げの外観が特徴で、ブラックはピアノのような、クロームは鏡のような仕上げになっています。4K の動画から800万画素の画像を切り出す機能や、11月下旬から開始される 4K 動画配信サービスにも対応。Android はプラットフォームとして 4K 解像度に対応していないとのことですが、通常はフル HD 解像度の画面を引き伸ばして表示しているとのこと。一部のコンテンツでは高画質化処理、4K アップスケーリングが適用されるとのことです。Z5 コンパクトは 4.6 インチ、HD 解像度、メモリー容量が少ないのと、フルセグとノッティービーに対応しない以外は、他の2機種と同様のスペックとのこと。サンドブラストと化学処理を施した、フロスト加工のガラスを背面に採用しているのが特徴で、サラサラした手触りとのこと。フロスト加工の背面ガラスは、Z5 でも採用されており、au 版の Z5 とは、キャリアのロゴとソニーのロゴの位置で違いがあるくらいです。3機種とも、電源ボタンに指紋認証を搭載、OS は Android 5.1 です。
ドコモでは、Xperia Z5 シリーズ、3機種すべての投入です。Z5 は、ロゴの配置と通信周りのスペック以外は、au 版と全く同じ、かつ、Z5 プレミアムや Z5 コンタクトとも共通点が多いようでしたので、紹介は割愛させていただきます。サイズにまつわる部分を除くと、ほとんどのスペックが共通のため、機能の違いよりも、サイズで選ぶ感じになりそうですね。4K 解像度に対応した Z5 プレミアムと、従来のコンパクトシリーズの中では飛び抜けてパワフルになった Z5 コンパクト、かなり気になりますが、スナップドラゴン810なので、やっぱり、熱そうです。
笹良さん、これやっぱり一旦ここで切りましょう。エクスペリアだけで5分使うのは予想外でした。
やっぱりそうだよね。そんなわけで、残りのドコモの新製品紹介は、追放会第 76.5 回でお送りいたします。この第76回は、いつもよりちょっと早めの配信です。第 76.5 回は、通常の配信周期となる、日曜日の晩には配信したいと思います。
今週は2ヶ月ぶりに G-SHOCK シンドロームの制作を行うはずでしたが、やれるんでしょうか。
そっちの時間も確保しなきゃだね。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。